コモコパレード。
バズリマンということでですね
始まったなんか新番組がバズリマン
新番組バズリマン今日もバズってます。
今日もどこかでラムがバズらせて
どこかでって X で
どこかでっていう
か、
まあ、
今日も X でバズっておりますけれどもね、
絶賛大バズり中、今4月26日収録中ですが、絶賛バズり中のバズリマンこと、
まあ、まあ、西武池袋線のあの、階段降りたところに、電話ボックスがあったんだけど、はい、まあ、それがどんどん数が減っていって、はい、ついに最近全部撤去になったんだけど、そこで今日、まあ、昨日ぐらいに行ったら、パソコンを触ってる若い子と、缶チューハイ飲んでる、もうヨレヨレのじじいがいて、後ろから写真に撮って、それをまあ、素直にそのことを書いただけなんですけど、
はい、
すでにもう2000超えとかじゃないですか。
うん、
素晴らしいですね。
いや素晴らしい、本当に
もう常にバズってますよ。
もうだからそのバズリマン村田ラムって書いてもいいですよね、もうこうなってくるとね。
うん、村田バズリマンですよ。
村田バズリマンラム消えるの割と特徴的な名前だったのに村田バズリマンになる。
バズリマンです。
バズリマン
だからね、
うん、あれしましょう、全身タイツのバズリマンスーツ作りましょうよ。ロックマンみたいなやつ。
だからマジでここのとこバズが多くて、
うん、
まあ月1以上バズってんだけどさ。
月1のバズリマンは、えらいこっちゃですよ。一般のね、バズる人なんて、一生に一回ぐらいしかバズらないんだから。
この俺がバズるために、ある漫画、
うん、
ある人気漫画の、
うん、
ある技のことを思い出すんだけど、何だと思う？
え、バズるたびに思い出すの？
そうそうそう。バズるたびに、あれに似てるなっていつも思うねんな。例えば、カメハメハに似てるなとかそういう感じ。
ああ、そういうことね。
うん。いいよ。ウミガメのスープ形式でいいですよ。質問してください。
なるほど。わかりました。じゃあ、これ割と当てに行きたいんで。
うん。
じゃあその漫画は、
うん、
少年漫画ですか？
はい。
うわちょっと待って、バズるその投稿してバズってんなって時に思うんですよね。
そうそう、バズった時にこのバズるっていうのはこの技のこの感じに似てるなっていう感じ。
うわなんだ、
まず漫画当てて当てたら。
そうですね。
うん。
その漫画は、じゃあ、ジャンプ作品ですか？
はい。
うわ、ちょっと待てよ。来てるぞ。ん？ジャンプ作品で、バズるのと何か似て
る？あんまり、はい、パッと見はそんなに似てない
よ。似てない。
うん。拡散されるとかではない。
ああ、じゃああんま考えすぎない方がいいんだよ。
考えすぎない方がいい。
バズってると。
うん。
なんかもっとビジュアル的とか感覚的なことなの？
うん、感覚的なことやね。
あ、じゃあその漫画作品をまず当てなきゃいけないのね、うん。
当てた方が楽かもね。
ね、順番に言っていくしかないのか、なんかあるかな。
結構簡単に当たると思うよ。うん、どうぞ。
あ、本当ですか。
うん。
今連載してますか？
いえ。
え、あ、完結作か。完結作。でも村田さんが多分好きな漫画だろうからな。完結してる？
うん。
それは、じゃあもうタイトル言っていいですか？
うん。
ジョジョの奇妙な冒険ですか？
No。
あ、違うか。あ、じゃあそれはドラゴンボールですか？
No。
ああ違うか。いえ、ラムさんが多分好きな漫画で、完結してるものでしょ？
もうちょい新しい。
もうちょい新しい。あ、なるほど。もうちょい新しい。意外と、なんかジャンプだって言われたらすぐ出ると思ったら意外と。
いや、意外に出るよ、多分。 考えすぎやん。切れちゃったかな。
はい。
はい。
じゃあ、ジョジョドラゴンボールじゃないで、鬼滅の刃ですかって言ったところでちょっと回線トラブルだったんですけど。
あ、まあ、ノー。
あー、鬼滅でもない。もうでも多分この辺だろうな。呪術回線ですか？
イエス。
あ、呪術回線？
うん。
の？なんだ？
まあ、一応技名だな。一応技名か。うん。みたいな感じ。
技名全部出るかな？
あのね。
うん。
意識してはなかなかバズれないよねっていつも思うのよ。
ああ、そういう。
意識してはバズれないけど、一回バズれるとなんか、確率が変動されるような気がするというやつですよ。
なんかだから五条の、
いや、全員が使える。
ああ、あれだ、なんだっけ、反転術式。
違うな、反転術式はみんな使えないじゃん。
あ、みんな使えないか。あれ、
あのナナミンが記録を持ってたな。答え言おうか。
もう答え言ってもらって大丈夫です。あ、なるほどね。無意、無意なんとかですよね。
違う、国戦、国戦。
あ、国、あ、そうか、国戦か。
そうそうそう、国戦っていう、あの、タイミングがバッチリ合うと、なんか、二つの呪力とパンチが両方バッチリ合うと、なんか、十条分になるって、十条分という、あの、よくわからない。
いや、でもね、これね、当たりましたね。今、あの、FPS とかゲーム界隈で、
うん、
めっちゃ自分が思った通りに敵を倒せたとき、国戦今出たわって若い子よく言うんですよ。
ああ、そうなんだ。
自分、なんか、意識してなかったけど、思い通り、その、相手と自分を動かせたみたいな。
うん。
ああ、だから、いやー、国戦か。当てたな。悔しい。なるほど。
国戦はね、だから、
バズリマンは国戦使いだということですね。そう
そう、だから バズった後、バズりやすくなるのが、それが、別に、まあ、なんか、ツイッター X 側の都合もあるんだろうけど、多分なんか、
うん、
そうそうそう、バズった後、バズるあるなっていう。
バズった投稿した後、バズりやすくなってるんですね。
うん、そうだね。バズってる期間みたいな、バズ、なんか今月2個目だな、とかあるよね。
ああ、だからなんかそのゾーン、そのゾーンが入ってる。
入ってるのか、まあ単純に見てくれる人が増えたのかもわかんないけどね。結局その、なんでバズったかはわからないからね、うん。別に解析できないからね。
ああ、でもなんかそういう感覚になるんですね。
まあもちろんフォロワー数が多い方がバズりやすくはなるんですよ。うん、そら。
まあ、確かに、じゃあ、それはだって、なんかね、すんごい世界的な有名な人なんて、大したこと言ってなくてもバズるわけですからね。
まあ、初期で見てもらえる数が段違いで多いわけですからな。だからまあ、別に全くそのフォロワー数100の人と比べたら、俺はバズりやすいのはバズりやすいんだけど、そもそもがね。
まあまあまあ、それはもちろん村田さんもその有名字枠というか、そのフォロワー数多い人枠だから分かりますけど、うん、でもなんか、そういうんじゃなくて、バズってますよね。なんというか、その。
そうそうそう。あんまり関係なくバズるな。
あんまり関係なく、その、X 民が面白いっつって、
そう。
なんか変なツイートだっつので、こう、拡散してってるって感じしますよね。
いや、どっちかというと、そっちの方が多いと思うよ。
ねえ、そんな感じですよね。
だから、街の変な、なんかちょっと、あの、チャット GPT いうところの面白さ、そして少しの寂しさがあるところが、いいね。
なんかあれだな、松本人シーズンも踏襲してきてるな。
みんなのノスタルジックを
刺激してるんだと思う。なんかね、なんか夕焼けと。
まあその。
なんか X でずっと情報見てる人たちに刺さる何かが。
まあその変なラブホテルとかね。
うん、
今回のや
つとか。まあだから、うん、村さんのバズリマンの多分代表作の一個だと思うんですけど。
うん。
あの、やっぱ AI 青木ヶ原女性があるじゃないですか。
あ、
はいはいは
い、あるね。
あれとかは、全然知らない絵描いてる子とかが、村田ラムだって知らずにそれ知ってますからね。
あ、そりゃそうよ。あれはもう、ミーム化したもん。
そうそうそう。
で、今見ると、AI って進化してんなと思うよね。2年でこの進化かと思うよな。
ね。この間も知り合いで、ちいかわっていう人気のキャラクターのアニメの監督が友達なんですけど。
うん、お、すごいね。うん。
そう、なんかでもね、やっぱ、2、3年前にちいかわ描いてって言ったら、なんか、ちっちゃい茶色い革製品描かれてたんですよ。
お、
今描いてって言ったら、もうめちゃめちゃ可愛く描いてた。しっかり
ちいかわ描いてくれるんですよ。そういう意味ね。
そうそう。
いやいやいや、
だからやっぱり進化のレベルがね、 AI の進化のレベルはもうすごいですからね。
AI はすごい、マジでちょっと日進月歩どころじゃないから怖いっていう。
いやでもなんかマジで僕、そのラムさんのあの青木ヶ原女性に関しては、
うん、
あれなんですよね、そのゲームの黎明期というか、その 3D ポリゴンに行ったプレステ時代とかゲーセンのバーチャ時代の、
うん、
あの頃のそれでもヌルヌルに動いててすげえとか、これからゲームってどうなってくんだみたいな、
うん、
3D になったとか言ってたおっさんらが、そういうターニングポイントのように未だに語るみたいな感じがするんですよね。あの AI 青木春女性ってなんか今ではもう出せないなんか衝撃じゃないですか。
うん、そうだそうだね。うん、
あの瞬間触ってた人、あの瞬間ちょっとおもろいものをやろうっていじってた人しか絶対、
うん、
あの出力できなかったものだから、
うん、
あの時触っててよかったな的なことでずっと語れるぐらいおもろいもんだなって結構思ってるんですよね。
うん、いやそうね、そうそうそう、だから別に特にバズろうと思ってないところがね特徴なんですよみんな。
はいはい。まあでも確かに、その、わかんないんですけど、僕そこまでその X 詳しいマンじゃないから、あれだけど、なんか、バズらせたいんだなとか、バズらせたいって、あんま見えるとあざとくて、ムカつくられそうというか。
いや、まあでも、それでもバズる、それでもずっとバズらせる人もいるしね、仕事で。
まあね、そうだね。うん、そっか、露骨でも関係なく、そっか。あ、おもろいっつって反応してくれる人もいるか。
そりゃそうだよ。それで成り立ってる人もいるじゃん。
まあ、そうね。確かにその何、いまだに別にね、回転寿司で醤油ペロペロしても一瞬はバズるもんね。
うん。し、まあ別にそのね、ゼットリーさんとかそういうのも別に全然。
まあそうだね。そういうのもバズるし、うん、まああとなんか、まあそうだね。そう言い出すと確かに別にエロいとかイケメンとかでも。まあバズるっちゃバズるに入るからあれだけど、
うん、でもなんかその人がこんなこと言ってるとかじゃなくて、あのバズりたいっていうのはあれだなんかね。
いやあるあるよね。うん、
うん、なんかそうだから、あそうだそうだ、だから一瞬前にバズったのがあのポットですよ、その昭和のポットでバズって、
はいはいはい、
あの象印のやつでバーってバズって、うん、そうだね、だから1週間で2個目じゃないかな。
うん、そうね、なかなかやっぱバズる国選が出てる時ってことですね、これは。
そう、バズる国選が出る時で、チャット GPT にこれもしお金をもらえるモードだったらいくらもらえたって最大500万だねって言われて、嘘つけって思ってそんなにくれるかって嘘とかじゃなくて嘘つけって、あのケチな X はそんなくれるかって
まあね、確かに500万くれるんなら、ちょっともう村田さんもあの別に MacBook の80万高いとか話してないでしょうから。
いやていうかまあ大変だったのよ、あのなんか自分の身分証明書とかを全部出したりとか税務署届けとかいろいろやんなきゃいけなくて、まあそうまでそうまでしていいやと思ってやんなかった
の、うん、
そう、でも
まあまあ、でも場合によっては村田さん場合はやっといてもいいかもっていうレベルですけどね、もちろん。
チャット GPT とかはやっぱりなかなかいいこと言ってくれて、あのバズったからってすぐ自分の動画とかは、うん、あのそれに関連付けてアップすると、あの、うん、ツイッターは一気に拡散をやめるので得策ではありません、
あそういうもんなんだ。
とにかく外部に流れるものに対してはすごい警戒されるので、
あまあだからなるほどね、あるもんね、バズったから宣伝させてくださいとか言ってなんか下に貼る人よく見るもん。
俺は嫌なんだよ、バズったから宣伝しないマンなんで。 でも宣伝するものもないのでとか言うのも嫌なんだよ。
うんうんうん、あるよね。カッコして宣伝とか、あ、なんか拡散希望みたいなやつでしょ、なんか。
うん、もうそう。
あれ、あれ嫌だよね、確かにね。うん、なんか別にやってる人を何とも思うけど、自分がやるかって言うとなんか気持ち悪いから嫌だなっていうのが分かる
な。なんか、なんつうか、追加情報みたいなのがあれば出すけど、それもあんまりツリーにするのも好きじゃないから。
はいはいはいはい。
そもそも文章が長いの好きじゃないから
さ。ああ、まあね。なんかだからその辺もこの美学といいますか、バズり大喜利の美学みたいななんかあるん
だ。いや、そうありますよ、そんなの。
ね、
バズり党ですよ。まあまあバズってる方だからね。
確かに。
まあ1万リツイート最近超えてないけど。
ああ、で、でも言ってね。
まあ1000リツイートは超えるのはちょいちょい出てるよね。
ちょいちょいどころじゃないイメージだけど、まあまあまあそうっすよね。
国選と思ってるよ、俺はもう。
知らなかったな。国選の、だって思ってるとは。
俺はそのために国選と思ってるよ、マジで。
確かに。今、呪術をもう最終回読んだのちょっと前だなと思ってて思い返したけど、ラストの方みんな国選言い出してたなと思って。
てか、だから何十勝敗とかだから意味が分かんないんだよね、あれな。
うん、確かに。
その、何に対して十勝なんだよってのがあるからさ。
あの辺、ふわっとしてますよね。
まあまあ、いいんだけどさ、別にそれがムカつくってわけじゃないんだけど、うん、なんか、何なんだよ、その十勝敗とかって思うけどな。
確かに。
そう、ただそうそうそう。でもなんかさ、でも10乗倍ぐらいの広がり方するじゃん。だいたい俺が普段のつぶやきだと8000とかから2万ぐらいで収まることが多いんだけど。
じゃあ、そうっすよね。だって1000万とか広がってきますもんね、ビュー数だと。
行くときはあるね。
ね、そうですよね。
1500万とか行くときもあるね。でもまあ、普通のバズりでもまあ、そうだね。500万
ぐらい行く
時だって、500万ってすごいね。全盛期のジャンプぐらい読まれるんだって、すごいぜって。
すごいよね。だって、まあ、あと思うのが、その、こんだけ、まあ、X だけじゃなくても、まあ、他の情報発信を、個人が何分に何回でも無限にやってるわけじゃないですか。
うん。
その中で500万人がみんなこれ見てるって、めちゃめちゃなんかすごい感じしますよね。なんか
すごいよね。うん。
いや、
だから国選と思う。いや、でそれをただ確率で言うとさ、俺がそんなに5回も6回もするのっておかしいじゃん、やっぱり。
なるほどなるほど。
だからみんなで順繰りでなるわけじゃないんだよね、やっぱりな。
だからその国選の状態が、まあ、
そうそうそう、まあ当たり前なんだけどね。しかもまあそのそれなりにあのフォロワー数が多いからバズりやすいのも確かなんだけどな。
バズリマン。
そうそうそう。で、最近漫画といえばさ、まあもう言ってもいいかな。まあ、まあ言って いけなくても誰も聞いてないからいいんだけど、ちょっとこのテレビ的なものに、まあ、YouTube だったかもしれないけど、はい、まあちょっとそれなりのバジェットのやつに出ることになって。
映像のとこに、
はい。うん、で、草加さんとかと出ることになって。
おー、ほうほう。
九条の滞在のことを語るってなって。
ああ、はいはいはいはいはい。
で、まあきっちり読みました。最新刊まで2、3回。
真鍋先生、牛島君のね。
そうそうそう、
はい。
なかなか難しい作品やね。そう、つまんないとか言ってんじゃなくて、なんかめちゃ悪徳弁護士じゃないんだよな。あれがなんかノワールで悪徳弁護士だとちょっと楽なんだけどなと思って。
九条がですよね。
そう、九条が、
まあ、一応悪っぽい悪名ある感じですけど、確かに。
いや、一話目は結構そうなんだけど、どう、それ以降そんなに悪くないんだよね。
あ、まあ言われてみれば確かにその、その怖い悪い感じじゃないかもしれないですね。
悪徳弁護士っていうのはさ、 嘘ついて金のために嘘つくとかそういう感じじゃん。
ああ確かに、とかなんか、なんかそれ分かる、嘘つくイメージは分かる。
うん、まあ嘘も1話目とかついてるけどあんまつかなくなるし、そもそもあんま悪じゃないんだよね。
ああ確かに確かに。
うん、なんかおもしちょっとなかなか面白いというか、逆にこう語るの難しいなと思いながら
読んでた。ああ、まあまあそれについて語ってるということなんですか、その。
まあこっから収録だからわかんないけど、まあ語るんだ
ろうね。そういうことね。なるほどなるほど。うん、じゃあまあこのラジオの時にはもうその映像は出てるだろうけど、今はまだ語ってないんですね。
語ってない。
なるほどなるほど。
もう明後日ぐらいに語らなきゃいけないから今、うーんって思ってるところやね。
あれ今何巻ぐらい出てるの？10巻も出てます
よね。14。
あ、もうそんな出てるのか。
うん。
ちょっと全部終えてないんであれなんですけど、あ、14も出てるんだ。
そうそうそう。まあなんか、漫画でも、まあ漫画はでも本当に長くついてる漫画で 2,3 巻ぐらいまで結構時間かかるけど、そっから早いよね、うん、なんかね、かまあ自分の体内時間かもしれないけど、あの読むのが楽になるかはかもわかんないけど、
あ、まあそうかもしれないですね。特に最初の 2,3 巻はいろいろ向こうも作家さんも情報をちりばめて、この作品に引き込むためにとかキャラに引き込むためにいろいろやってますからね。
うん、でもなんかね、俺も、ま、原作結構やってるけど、はい、あの情報量ちょっと減らしましょうみたいな感じあるね。
あそれは、はい、まあ、あの今 Webtoon とかもそうなんですけど、最近はそういうのを言われますね。
うん、なんかさ、こっちはなんかもう申し訳ないじゃないけど、手抜きしてないですよみたいな感じで、こうついつい詰め込むというか、
うんうん、
まあそれなりのがっつり書くとちょっと多すぎるってなっちゃうみたいで、もうちょっとゆったり読みたいらしくて、みんな若い子は。
なんかそうですね、ゆったりとか、あとなんていうんですか、その昔だとメインの面白い A っていうシーンなり演説なりテーマがあったとしたら、
うん、
そこにこう BCDE っていっぱいくっついてても、
うん、
うん、A の部分がメインだって分かる読者が多かったんですけど、今は結構くっつけちゃうとこの A っていうのを分からない読者が増えてきてるんですよね。
うん、なるほどね。
なんであんまりくっつけすぎないでみたいな感じの考え方になってってるんですよね。まあだから多分そのショート動画とか YouTube でもそうですけど、今回のテーマこれとか今回の見どころこれみたいな A っていう部分を結構際立たせてるサービスが増えてきたんで、
うん、
実はこういうことあるよみたいな、あんまやこねくり回しすぎるとなんかいっぱい分かってないと楽しめないからしんどいみたいになって リザートしちゃうみたいなのはあるみたいです。
なるほどね。
はい。
まあ全然あれなんだけど。
うん。なるほどね。
うん。まあでもちょっと漫画、こう漫画読むと読みたいなと思うよなと思って、う
ん、
漫画を。
あ、最近そういえば村田さんが読んだ漫画トークみたいなのなかったですもんね。また今後やってもいいかもしれないですよね。
あ、そうそうそう、だから読んでなかったんだよね、漫画自体
はね、うんうんうんうん、あんまり。久々にじゃあこの九条の滞在でしっかり漫画読んだみたいな感じなんですね。
そうやね、だから今ね、なんかわかんないけど急にビーバップハイスクール買って読んでるの。
へえ。
へえ。そんな驚く。
いやなんかわかんないけどいっぱい漫画あるとかで、なんで今ビーバップと思ったけど、まあまあまあまあ、はい。
ビーバップ今読むとやっぱ絵は大友さんの影響強いね。
ああそうですね、まあ同じヤンマガですし、
うん、かなりそうだね、あの影のつけ方とかし、結構時代的にかなりしっかりした絵描いてるよね。
そうですね、うん、
だから一巻の頃はね、かなり大友チックだなーって感じはしたな。
80年代ですもんね、
多分8巻ぐらいが一番売れたんだけどね。
あ、そうなんですね、なるほどなるほど。
ものすごいが250とか、あ、200何十万ぐらい売れた。
うんうん
うん、
確かに。なんか、なんて言うんだろう、こう、人物をちょっと下から見たみたいなアングルの顔の時、めっちゃ大友だなってなる時ありますよね、なんか。
うん、とか、独特の構図とかも、ちょっと大友さんチックなんだと。あと、2D っぽいキャラとか描くのも、ここがスタートなんやなと思ったりね。
その、ディフォルメした感じになるやつ、
ね。そう、ろくでなしブルースとかがやってたけど。
はい、まあ、はい、はい。なんか、ヤンキー漫画って伝統的に時折絶対そのやつ入れる。まあ、スラムダンクも初期の頃、ヤンキー漫画っぽい要素があるとき、よくそういう感じになってましたけど。
うん。
なんか、みんな系譜としてありますよね。
うん。
確かにね、ビーバップ。
相変わらず、なんか、トールとヒロシが分かりづらいっていうね。なんか、
まあ、似てるからな。
似てるよね、主人公二人がさ、両方リーゼントで、なんかちょっとなんだろう、違いが、前髪がちょっと出てるのと、ジョースケっぽい感じなのと違いっていう感じ。
その、なんて言うんだろう、みんな黒いから。でもね、なんであんな似せたんだろうっていうぐらいね、なんか似てますよね。
まあ、そう、まあこれもう福岡の話やけどね。
あ、そっか、ビーバップって福岡なんでしたっけ？
てかまあ作者が福岡の人やからね。
あれ舞台も福岡なんですか？
出てこないけど、まあそうだろうね。
ああ、そうなんだ。まあ、なるほどね。じゃこういう人がいたってことですよね、昔は。福岡
に。全国にいたんだよ。いなかったもん。北上くんはいない。
もう僕の世代は、こういう人はもう、その、漫画の中にしかいないかったですね。
俺の時はいたよ。
ああ、でも、わかりますよ。ジャンプで、アシスタント入った時に、ちょっと、まあ、ラムさんぐらいの世代の方で、もっと暴走族だみたいな人がいたんですよ。その人のお家に遊びに行った時に、その暴走族時代の写真見せてもらったら、本当に、あ、ビーバップみたいな髪型とか服装してるんだと思いましたから。ね、ちょうど僕の頃いなくなった頃だったんですよね。もういなかったんですよ、大阪とかには。でもその頃も下手したら、こう、九州とか分かんないけど東北とか田舎行ったらまだいたのかもしれないですけどね。
あ、まあそういうのあるみたいよ。
うんうんうん。
だって俺の時にね、もうね、東京だとミニスカートやったっつってたもん。
ああ、だからちょっとね、その地方はゆっくりこう伝わってくから
し、ヤンキー度がやっぱ高いと思うしね。
まあそうでしょうね。はい、
まあ、横浜とかは多分早めにおしゃれになっていった気もするけどね。
うんうんうんうん。
ヤンキー度は高いけどね、横浜は。
はいはい
はい。おしゃれ度も高いからね、あそこはね。
確かに確かに。
うん。
ビーバップか。なるほどね。
いや、そうそう、ビーバップ読んでね。だから、あんまり、
ちょっと。とんでもない関数出てますよね。
うん、うん、でもまあ、20巻以降はなんか、あんまも、ギャグ漫画になって、あんまバトらなくなるっていうね。
なんか日常っていうか、ヤンキー日常ものみたいになってくるんだ。
いや、そうそうそうそう。だから。
ああ、なるほど。
そうだね。だから、そこまでが人気あったって感じはあるね。
ああ、なるほど、なるほど。
だから最後の、だから270万売ったけど、最後のコミックスは1万部売れなかったとか、なんかそういうこと聞いたことあるよ。まあ、ただの伝説かもしれないけど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だね、もう。誰も読まなくなったけど、やめさせるっていうのもな、みたいな感じで続いてたんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
もう時代的にも完全にずれてたからね。
うんうんうん。
そうそう。あのね、湘南純愛組ってあるじゃん。
はいはいはいはい。
まあそっからの流れで GTO なんだけど。
うんうんうん。
湘南純愛組はちょっと暴走族をいじってる漫画なんだな。
ああ、ちょっと腐してる。
っていうか、もう暴走族の時代じゃないのにっていう感じなんだよね。
ああ、なのに、あえて貫いてるみたいな。
とか、まあやっているという、まあちょっと、そうなってくるね、90年代から。
そっかそっか。なるほどな。まあまあ、わからんではないです。
ああ、そこら辺が。
だって、まあそこからチーマーとか、そういうのになってくるとね、そうそう、きっと。
だから俺が大学の頃に、だから、ぶっ込みのタクもありつつっていう感じなんだよね。 で、湘南純愛組が、俺がもう東京に来た頃には GTO になって、だからまあ、だって、まあ、あれの鬼塚なわけですよ。なんか、
うんうん、
あの、まあ、リーゼントでもないし。
ああ、確かにね、なんか金髪の、なんて言うんだろうね、ああいうの。
まあ、茶髪だよね、茶髪の、普通の髪、普通の髪型になったよね、とか、まあ、ヤンキーなんだろうけど、っていうな。
はいはい。だからヤンキーの中でも、まあ、ああいう茶髪とか、金髪とか、ピアス開けるとかなって、まあ、ちょっとチャラくはなりますよね、ビーバップのスタイルからはね。
まあ、そうだね。で、まあ、牛島くんになったりもするんだけど。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。でもまあ、元祖といえばやっぱりビーバップだからね。
まあ確かにそうですね。
まあ元祖といえば、不良漫画はまだあると思うんだけどね。あの、応援団とかあるよね。
ああ、はいはいはいはい。ああ、花の
応援団とかあるよね。
はい、まあだから、あれですよね。だから多分不良というか、もともとは応援団なんですよ、多分ね。応援団が硬派で、長蘭来てて、そっから不良なんですよね、きっとあれって。
オッス空手部とかもあるな。
あったなぁ。ヤンジャンだっけ、なんだっけ。
ヤンジャン、ヤンジャン。
あったな、オッス空手部、うん。
俺がね、実は好きだったのが、好きだったし、人気もあったのに、なんか全然取り沙汰されなくなったなって思ってる漫画が、ハイスクール仁義。
ああ、ハイスクール仁義ね。
の流れのいつかのメインとか、あの人、みずほ修士俺好きやったんやけど。なんか、まず買えないんだよね。なんかやんちゃんと喧嘩でも、会社と喧嘩でもしたかな。
ああ、そういうのあるのかもしれないですね。確かに。
してそうじゃない。だって別に、買えなくする必要はないからな。別に、あれに出しとくだけで、アマゾンに。
ね、そうですね。
電子出しとくだけで全然読まれるやろうから。
確かに確かに。ああね。
そう、だから、電子書籍化されてないのよ、ハイスクール仁義。
あれ、ちなみに、ちょっと話戻っちゃう感じになるんですけど、ビーバップと、なんだっけ、湘南爆走族、小爆、あれはどっちが早いんですか？
いや、多分、ビーバップだと思うけどな。
ビーバップがあって、吉田さとしさんの、あれになるんだ。
いい加減なこと言うといかんけど。
小爆ってだって、湘南純愛組よりかは古いですもんね、なんか。
湘南純愛組よりは古いよ、もちろん。湘爆、ね、の方が、あれがおもろいのが、湘爆の映画版に出てんのが、江口洋介で、湘爆の主人公、江口洋介で、
ああ、なんか聞いたことあるの。はいはいはい。
ビーバップハイスクールの、まあ、仲間トールで、で、演じてるのが中村トールなんだよ。めっちゃ
確かにね、なんか、なんだ、ヤンキー漫画をそのまま名前上をそのままやるみたいな。
いや、違う、本名だから。
あ、本名なんですか。
まあ、漢字が違うけど、中村トールは本名だね。当時の人は意外と名前変えないからね。その読みやすくしてるぐらいの感じで。
はい、今みたいに。なるほど、なるほど。
多分ね、ちょっと待ってね。
でも、今見ましたけど、湘南爆走族の方が読み切りが出たのは早いみたいなんですけど、連載開始はビーバップの方が早いです。だからまあ、ほぼ同時期に出てきていますね。どっちが早いって感じでも。
同時に出たんだ、ヤンキー。に
出た感じですね。ビーバップは、
でもね、そう、それはね、そうなんだよ。湘爆は暴走族漫画なんだよ。だから、流れとしては、
ヤンキーと暴走族違う。
流れとしては、ぶっ込みのタクに行くわけだよね、多分ね。
はい。バイク漫画ですよね、要はね。
そうだね、走り屋漫画。だから、どっちが出た
バリバリとかに行くんですよね。
バリバリだったり、まあ、走り屋のなんだっけ、豆腐屋ね。豆腐屋のやつがあれだっけ、豆腐屋のやつなんだっけ。
豆腐屋のやつはイニシャル D。
イニシャル D か。とか、まあ、そっちがメインになっていくのかな。
なるほど。確かに、そう、分かれますよね。その、レースというか、走り屋か、全然違いますよね。一括りにしちゃってますけど、ヤンキーといっても。
そう。
喧嘩する。ね、不良と走る暴走族とは違いますもんね。
ある種ビーバップは日常系とも言えるんだけど、
はい。
やっぱ喧嘩が増えてたところが、やっぱりこの、喧嘩が増えてたらバトルものになったんだけど、
うんうん、
まあ作者がバトルもの嫌がったんやな。そういう、地方で1位になるぜみたいなんではなくっていうのがあったから。あ、はい、だからその流れはクローズだろうな。
ああ、確かに。
クローズはだから結局最後までバトルで行こうってなったんや、多分。
ああ、確かにね。ずっと喧嘩してますよね、クローズはね。
そうそうそうそう。北上君はクローズとか読んでんの？
クローズはね、実は全然読んでこなかったの、その学生時代とかは。
うん。
で、なんか。
まっちゃんから読み始めた口じゃないの？
ん？
まっちゃんがよく言ってて。
まっちゃんがでは実はないんですけど、なんか、東京出てきた頃に、誰かに知らないのやべえよとか言って借りた気が、先輩とかに借りた気がしますね。
まあ、決してやばくはないけどな、
そう。で、あ、違うんですよ。なんか、それこそヤンキー漫画の話になった時、僕が中学の時にたまたま僕の学校で流行ってたヤンキー漫画が、
うん、
あのゴリラーマンだったんですよ。
まあ、いや、まあね。
まあ、だから、いわゆる多分、ビーバップのギャグ部分を受け継いだヤンキー漫画だと思うんですけど、
そうだね、
同じヤンマガだし、うん。だから、あの、ヤンキーかっこいいとか、喧嘩すげえとかじゃなく、ただただその、ヤンキーの日常部分を面白く書いてるやつじゃないですか、あれって。
まあ、ゴリラーマン自体が、ヤンキーでもないからな。
そう、まあ、一応なんか、ヤンキーと殴ったりとかも、
まあ、喧嘩はする
か。たまに喧嘩する回あるんですけど、基本は、ヤンキーが、バカなことしたり、女の子にエロいことしたいなとかもやってるみたいなヤンキーの日常なんですけど、なんかそれが、誰かが持ってきて、うん、それまでジャンプ漫画しか見てなかったような人間だったんで、なんか面白くて、自分でも単行本買って読んでたんですけど、
ゴリラーマン。
あとはジャンプ、そう、うん、ジャンプに乗ってる六電子ブルース。
ゴリラーマンの頃だったら、バレーボーイズも誰がヤンキー漫画なのかどうかわからない。
そう、だからヤンキー漫画はね、意外と、お大人になってから、あ、でも今日から俺はとかは流行ってましたね。
今日から俺はがやっぱヤンキーがなくなるぐらいの感じ、俺が大学ぐらいの時で。
あ、
ちょっと、あの、微妙な時だったんだな。
はいはい。だからなんかたまたま、まあ読んでた子も周りにいたのかもしれないですけど、クローズはね、なんか全く聞かなかったんで、本当大人になってから、なんですかそのタイトルって言ったら、いや、クローズはもう、ヤンキー漫画の金字塔だよ、北上くんみたいななんか言われて。
うん、てか、知ってる人はめちゃくちゃ知ってるのに知らない人が意外と多いっていう漫画だって、あれは。
うん。まあでもね、それこそまっちゃんとかのクローズとかの
話とかも。あと映画に、映画になってね。
そうですね、そう。映画はね、なんていうか僕の知り合いの俳優さんがクローズ1、2出てるので、あの、実は映画館見に行ってたりするんですけど。
ただ、そうなんだよな、あれなんだよな。そう、主人公出てないからね。
そうそうそうそうね。あれは多分か、あれですよね、原作が、
そう、原作
者が主人公出さないなら OK ってことですよね。
うん、そう、なんかそこはやってほしくないっていうのがあったから。
どの俳優にも俺が作ったキャラのこいつは、なんだっけ、坊やは、ダメだったってことですよね。
うん、そうそうそう。あれはやっぱり漫画の中だけでっていうことやったよねって思うし。
結構それクローズファンからしたらそうそうって感じなんでしょ、出されてたら嫌だったみたいな感じなんですよね。
そうなんだろうな、俺はなんか別にそうとは思わないけど、まあ作者がそう言うならしょうがないな。
まあね、一応六電子ブルースも確かあの前田タイソン役をキックボクサーかなんかがやってる実写のやつがあった気がしますけど、
あとホットロードがあったな、あの読んでられねえけど。
ああ、名前だけ知っているけれど、はい、はい、はい、はい。
まあ、俺、あの、
少女漫画です
ね。少女漫画だね。そうな
んだ。あれは、まあ、読んだこと、まあ、読んでみてもいいけど、
いや、うん、俺ちょっと読めなかったな。しんどかったな。文脈が。あと、俺、あれ読んでないんだよな、俺。東京リベンジャーズ。
あ、そうなんですか。
うん。
東リベは全部読みましたね、僕は。
なんか、うん、なんか読んでないな。
うん。まあ、あとは、あれですかね。何はともあれとかね。
ああ、まあまあまあまあ、そうだね。
うん、ああいうのとかも、あったっすか。なるほど、なるほど。
まあ、俺は個人的には名門タコにし応援団好きやったけどね。
いいとこ出してくるな。
所十三さん好きやったからな。
とこ出してきたな、今。
意外と、そうそう、俺、やんじゃんなんだよ、俺。やんじゃんって、ね、あの、あ、別にそうか。あの、所十三さんはやんじゃんじゃないか。マガジンか。
マガジンですけどね。
そうだね。だから、あの、そうだね。そこら辺とか、あの、あれだね。あの、本当に、水穂修士とか読んでたね。うん、
だって、名門多古少年団は、あの、ファミコンになってますからね。当時。
いや、でもヤンキー漫画とか主人公別にクールだしね。
うんうんうんうん。
一巻の頃はそうでもないけど、このサングラスかけた。あの意外と丁寧語の普通の感じの人だったよね。
うんうんうんうん。確かに確かに。
そうそう。で、村田が、まあ、やっぱり角刈りの、
あ
の、相撲の。なんか、村田って言ってたら大体あの、がたいが良くて。角刈りで相撲か柔道やってる寡黙なやつやね村田って絶対
なんかそういう似合うんでしょうねちょっとその辺の、
うん、あの別に結構強いし頼りにされてるけど女子受けだけはむちゃくちゃ悪いやつやね
なんでなんでしょうね
だって村田で一番モテるキャラなのはあの鬼滅の村田ぐらいやろ
ああまあね
死ななかったでしょ
死ななかった、死ななかった。
あれもそういうこっちゃやろ村田っていう、あの、なんか、生えない名前の。
うん、まあでもあの子はなんかわかんないけど、今時のセンター分けだし、なんか、女子に受けてそうね。
なんかまあ、ストリートファイターのダンみたいなキャラクターだよね。
うん、そうね。サラサラヘアだし、なんか、
どえらい戦場に。大した能力がないやつ
が能力なくていってハワワワワってなって人柄いいみたいなね
でも頑張るみたいな、
うん、
でもまあそれ一番ウケんだよななんか仮面ライダーとかでもなんか人間が仮面ライダー風にやってるやつとか人気あったからねライダーマン
か、うん、なんかね
そうそうそう、ね、意外と人気出るんだよなああいう
意外と弱いけど頑張れみたいになるんだよね
スピードワゴンとかね
そうそうそうそう
まあ元祖だからそれの、はい
北斗家のアインとかもね、そうです。
ああ、ドラゴンボールのサタンとかね。
そうそう、ああいうの、なんだかんだみんな好きなんだよね。
そうそうそう。あのそうそうそう。まあ、それが漫画の醍醐味でもあるからね。
うん。
そんな感じですよ。まあ、そんな、
はいはい、
また、ビーバップトークでもしましょうということで。
ぜひぜひ。
はい、おしまい。